ようございます。本当に桜が満開になりました。中庭に面したお部屋の方々はきっと綺麗な桜が見えるかと思います。ラウンジにお出かけになるときっと上から見下ろせると思います。またお庭にお出になることが可能な方はぜひおいでになってみてください。本当にこの時を日本人はずっと待って過ごしているような気がいたします。今日も聖書の言葉を読んでみたいと思います。エペソ人への手紙というものが新約聖書の中にあります。これはパウロという人が書いたと言われている手紙であります。その5章の中の言葉をお読みします。こうしてあなた方は神に愛されている子供として神に習うものになりなさい。また愛のうちを歩きなさい。とてもシンプルな言葉であります。神に愛されている子供として神に習うものになりなさい。別の訳では神に愛されているのですからという訳もありますし、もう一つの訳では神に愛されているものとしてふさわしくとあります。どういうことなのでしょうか。愛されているものとしてふさわしいとはどういうことでしょうか。愛されているのですからというふうに期待されていることはどういうことなのでしょうか。この手紙はエペソの町にいる人たちへの手紙であります。これは豊かな町でありますけれど、ここにギリシャの方の町であります。そこにパウロという人がその前に行ってこの町の人々に伝道したのであります。そしてイエス・キリストを信じる人々が一つのグループを作っておりました。そこにいる人々に対してパウロという人はとても愛情を感じていました。でもこの時パウロは遠いところで牢屋に入っていました。イエス様を述べ伝えたために捕まって自由を奪われておりました。そこからエペソの人たちに手紙を書いたのです。手紙を書くことは許されていたのですね。捕らえの身になって一体私たちは何をするでしょうか。手紙は私たちが考えうる最初のことかもしれません。愛する人や大切な人たちに私は大丈夫だからと近況を伝えること、また自分の思いを伝えることをきっと私たちもするかと思います。パウロはこの牢屋の中からあちこちに手紙を書いたのですけれども、このエペソの人たちへの手紙は他の手紙よりもとても優しい手紙のような気がいたします。文章もそうです。とても分かりやすく書いてあって、そして私たちの日常生活に適応できること、身の回りの小さなことが書かれています。そして決して叱ったりこうしなさいと強い口調ではなく、いつもいつも神様があなたを愛しているのだから、そういうふうに書かれているんです。愛されているものとしてさあどうしますかと聞かれているようであります。強制でもありません。また厳しい懸責でもないのです。あなたは愛されているのですよ、さあどうしますか。例えば私たちが誰かに嫌われていると何か考えたとします。私たちは人の一つ一つの行動で いろんな影響を受けてしまいます。誰かが通り過ぎた時に自分に気づかないで挨拶もしないで通り過ぎたとします。さあまず何を考えるでしょうか。嫌われてしまった、話したくないのかな、そういうことを私たちはまず考えます。でも事実はその人が目が悪くてよく見えなかったとか、その人が考え事をしていて気づかなかったとか、そういうこともあり得るわけであります。そしてその誤解が解けて、その人があなたのことをとっても大切に思っているということを知らされたとしたらどうでしょうか。嫌われてしまったと思って塞いでしまっていた心や、また嫌な思い、そういうものが吹き払われて、とてもすがすがしい、嬉しい、温かい気持ちになるでしょう。さあその温かい気持ちで、さあどうしますかと聞かれています。聖書の中には借金を許してもらった一人の人の話が出ています。借金がとても返せないような借金を持っていた人が、その借金を急にその主から許されたということが一つの例え話で書かれております。この人はとても大きな金額でありましたけれど、なんとか待ってください、必ず返しますからと言って言い訳をしたのです。とても一人の人が返せるようなそんな金額ではなかったので、この主はこの人を見て哀れに思って、もういいよ、これは返せなくていいよと言ってくれたのです。さあこの許されたしもべはどうしたでしょうか。その帰り道、自分にほんの少しの借金がある人を見つけて、お金を返してと言ったのです。いや、ちょっと待ってくれ、今持ってないからと言ったら、返すまで牢屋に入れると言って彼を捕まえてしまいました。さあどうしてこの人は今莫大な借金を許してもらったのに、自分に少しの借金しかない人を許せなかったのでしょうか。この人が悪い人だったからでしょうか。結果的には悪い人と思われてしまうと思います。この例え話では、この主はこの不届き者のこのしもべを捕まえたと言っています、書いています。彼が悪い人だとかそういうこと以前に、この人は自分がどれほど許されたかということに気づいていなかったのだと思います。どれほどの負債を持っていたか気づかなければ、許してもらってもラッキー、あ、運が良かったぐらいにしか思わないでしょう。その証拠にこの人は必ず返しますと言い訳をしているのです。でも彼が返せるようなものではありませんでした。神様は私たちに、私たちを許すとおっしゃいます。私は法律も犯していませんし、そこそこいい人間ですから、そんなに許してもらわなくても大丈夫ですと思う方がいらっしゃるかもしれません。そうするとこの神様が許してくださるということは、この方にとって意味のないものになってしまいます。ところが自分の心をしっかりと見て、自分の貧しさや自分の至らなさに気づいている人にとっては、許していただけるということは本当に大きなことであります。神に愛されている子供としてふさわしく歩きなさいと、どれだけ許してもらったかを気づいていますかということであります。私たちは考えることを やめてはいけないのだと思います。自分を見て、自分の行動を振り返って、そしてああなんてことをしたんだと思った時に、この神様と向き合っていただきたいと思います。その時に神様が許すという事実はとてつもなく大きなものであります。神に愛されている子供としてふさわしく歩きなさい。これだけ許していただいたことを思って、その感謝と驚きを持って、あなたの今日の行動を考えてみなさいと言われています。さっきの例え話に出てきたしもべのように、自分にほんの少ししか負債のない人を許すことができなかった彼は、ただ悪い人というわけでなく、許されたことの大きさに気づいていなかったのだと思います。どんなことをしていただいたのか、聖書は詳しくそれを記しています。私たちは聖書を知るたびに、イエス様が正しい方であり、罪を犯されなかったが、私たちの罪のために贖いの供え物としてご自身をお捧げになったということが、この聖書を読むと少しずつ分かってきます。このイエス様の正しさと私の醜さを対比してみるときに、この私のためにイエス様が正しい方なのに死んでくださったという事実に出会います。今日私たち愛されているものとして、皆さんが神様を知っていても知らなくても、神様は皆様を愛することをおやめになることはありません。神様はしつこい方であります。どこまでもどこまでも、豹が獲物を追うようにどこまでも追いかけてくると聖書には書かれています。どうかこの方に愛されているものとして安心してください。この方に助けてくださいというだけで大丈夫なのであります。どうか今日皆様にその平安が訪れますようにお祈りいたします。愛する神様、私たちを無条件に愛してくださってありがとうございます。ご自身の独り子を与えるほどに私たちを愛してくださって、ご自分のもとに引き寄せてくださってありがとうございます。病室にいらっしゃるお一人お一人に、あなたのその安心が届きますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお大事にお過ごしください。